はい、先生ズカフェ、第5週でございます。この番組は先生と呼ばれる4人がリレー形式で MC を担当、普段着のトークを聞けば少し賢くなった気分になるという番組でございます。今日は、第5週なんで、全員揃っております。それぞれ自己紹介をしていこうと思います。第1週担当、なにわ法律事務所、代表弁護士大西隆でございます。はい、はい、一応先生と呼ばれてます。学校の先生ではございません。は
い、で続いて第2週、奈良県の柏市で税理士事務所をしております伊豆田博士でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第3章を担当します、中島歯科の歯科医師中島正弘です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。第4章を担当しております金融投資教育コンサルタントの須原光雄でございます。須さんでございます。よろしくお願いいたします。
はい、ですね、第5章は何をするかということでケンケンガクガクの議論の末、今日はテーマを決めてトークをしろうと。前はね、本当に、はい、テーマすら決めずに何でもクエスチョンってやったんですけど、前の番組みたいに、うまくいけませんね。誰が答えるのかとか、
ちょっとなんか苦情が来たような思い出
がある。いやいや、目くばせをしながらいろいろやっていたわけでございますが、さすがにそれはまずいんじゃないかということです。で、テーマをですね、いろいろ募集してですね、はい、最終的に4人の中で、まあメールでやり取りしまして、はい、はいある、そういう企画のですね、はい、テーマを、スーさんのテーマでいこうということで。
ありがとうございます。
テーマの方、まずスーさんの方から発表。
もう、なんか私の案が通ったようなことですが、はい、いや、今までね、この4人の中で、まあ、皆さんにね、ずっと今までやられたこと、まあ、継続したことで、はい、なんかリスナーの方に、うん、なんか発表して、ちょっとリスナーの方にも参考になればなぁという、うんうんうね、やはりちょっと、そういう、まあ、ご自身体の、なんて言いますか、過去をしっかり遡りながら、未来へ皆さんにバトンを渡していくというそんな感じでいかがなと思いまして、
テーマは、
継続
していることということでね、ラジオお聞きの方もですね、はい、そのテーマやったら私ぜひ言っときたいという方はですね、メールの方いただければと思います。784@narafm.jp 784@narafm.jp こちらまでお送りくださいと、
はい、お待ちしております。
さあ4人しゃべりですから早く行かないとメールが来てもそんな状況にないという話になるんで、この順番はどうですか。
いや、もう一緒ずっと
やっぱりね、テーマを言った方は一人で
という
か、すごいの
を任せるという4週目でございますんで、やはり4週ということで、
もうオチから何から全部スーさんに。
いやいやいや、
今日はですね、気楽に行ってみたいと思います。
先輩たちをさておいてそんなこと用意しませんって、
はい、人生の先輩が4週目でございます。いやいやいや、じゃあ私の方から、
はい、1週目から行きましょう。
ですね、まあいろいろ言ったんですがね、12年ほど前に、
はい、
まあ、実家の家をちょっと立ち退きがありまして、建て替えることになりまして、はい、で一気にですね、まあ、近代的なそのなんたらホームというですね、ちょっと某大手の住宅メーカーに依頼してですね、
はい、
家を建てたんです。で、まあ、そこは電化が強いということで、オール電化にしよう。
いや、いいや。
オール電化にすると割引があると。今みたいにですね、まあ、関西電力の電気が上がってるとかですね、そういう自由化じゃなかったんで、もうなんかそっちの方がいいやろうということで、うん、で、一気にオール電化にして。
憧れの家です
ね。ね、それをずっと続けてたら割引もあるし、はい、ということで今日お話ししようと思ってたんですが、はい、なんとですね、ちょうど今、電力自由化。うん、になってて、で関西電力の方から契約内容を確認できますということで、うん、ネットを調べてみたら、そのずっとオール電化で安いわと思ってた、うん、オール電化割の 10% が割引されてないということが分かりまして、
大事件じゃないですか。
大事件ですよ。十何年間安く生きてるわと我々喜んでて、
いや、それほど割引されてないという、継続されてるという話をしたかったんですか。
確かにね、なんかややこしいのが、例えば11時から電力、ね、3割引きとか4割引きとか、ああいう時間割のは適用されてたんです、はい、なんか全くね、適用されるなら何やこれ高いやないかって気づくんですが、
なるほど、
そのオール電化にすると、要はガスじゃなくて、例えばエコキュートとかいうのを入れてやるっていうのが、はい、ちゃんと設備をこうオール電化にしようにしたら、一律10%、まあ、
そういう条件がね、しっかり当てはまったわけですね。
そうそう、だからそんなのをつけたのにもかかわらず、なってなかったということで、
それは継続されてたということですね。
そうなんですよ。で、
割引なしが
継続されてたということ です。
なるほど、なるほど。
だからね、これはね、ちょっと皆さんもですね、うん、そういう住宅にされた時に ちゃんとなってるかどうか、じゃあ自分で手続き出すそうなんですが、はい、工事業者が工事しますでしょ、はい、その時電気使うので工事業者の名義で電気を契約するんです、うん、で、それが引き続いて、代行してその使用する人の契約もして、で引き渡しの時にして、引き渡しの時に聞いたら、うん、いやなってますっていう話だったんです。
なるほど、
なるほどですね。
でいろいろ話したらですね、まあ、関西電力はあれ親切で、はいはい、今競争にからだからかどうか分かんないですけど、はい、じゃあ差額分返しますと、うんうん、いうような話をしてて調べてもらってるんです、
うん、
でもね納得いかない、納得いかない、だってそれがやってっていうことはあるし、でもう払いすぎで、うん、で向こうはなんかね、申請した会社側か関西電力かっていうのがどっちか分かんないと、うん、10年前のことで契約書が残ってないと、
うん、あんまり固有名詞までどんどん出さないようにだけ、
いやまだ関西電力さんですけど
ね、勢いのって言わないように、
言わないように大丈夫、なんちゃらホームって言ってますからね、そういう話で言って、で、うん、なんかねそのなんちゃらホームの方は責任がないと、うん、これじゃ対応しないってなったんで、で今日の今日のテーマ続けててよかったの、私弁護士続けてたんですね。
ああ天下の宝刀を抜かれるわけですか。
やっぱりそれはね、確かにミスどっちかわからんっていうのはあるんだけど、うん、いやそれは申請が通してたとしてもちゃんとそれ調べて、通ったないで調べて、で本当にそうなのかってチェックする義務もあるだろうし、うん、あとは調べんと説明した、ちゃんとついてますってっていうとこに僕はミスがあるんじゃないかと思って、うん、
なるほど、
親父から着手金をもらいました。
親からでもお金もらうんですね。
いや続けててよかったの、普通やったらそんな感覚でどうしたらもう観点返したらええかなと思うところをちょっと白黒はっきりしようやないかいうときに、うん、やっぱりこれプロじゃなかったら全然その相談にもいけないような話だと思う、うんうん、
なるほどですね、
うん、なんか僕気になってるのはこれ本当にブチだけかと、
なるほど、
ね、でなんか4割引きとか なってるからエコそういうオール電化の割引あると思ってる方もこの機会にちょうど今電力確認とか来てたら契約内容確認していただいて、
まあ、
も
しいい機会なんですね、
いい機会で適用なしってなってたら、
なるほど、
そこでなにわ法律事務所のホームページを見ていただいて、
うまいことまた
0694069に
皆さんそういう風な内容を求めてたの違うんだったんですけどね、
ちょうどそういうテーマで、
ちょっと違うかもしれない、
一応私今ここ奈良で喋ってますんでですね、すぐかけていただいても私出れないんで、またこういうのでラジオ聞いてこうやって言っていただいて、あとかけ
また明日から
です。もう割引はずっと続いてるなぁという気になって、思い込みの続きがずっと続いてたもんが、
皆さんそうやって継続してると思ってるけど、よく見ないと分かんないと、
だからやっぱり一度確認というのも大事ですよという、でまあその気づきがあって、なおかつお仕事がメインの仕事が、それがまた役に立つという継続しててよかったと、
そう
ナイスな話
やな、ナイスな話ですよ。
まあでも1話目としてはすごいいい話ですね、
面白いね、十何年間で、
なるほど、
18万ぐらい変わって
きます、ね、わ
ぜひ確認をという、
じゃあ皆さんもねやっぱりちょっと確認をしたがって、はい、でもし必要な方でしたら大西事務所へと、なにわ法律事務所へという、
はい、ホームページをご覧ください。
いやーよかったです、
はい、ありがとうございます。
じゃあ次は2週目の、
はい、じゃあ2週目担当の伊豆田の方からお話させてもらいます。皆さんにここで質問です。お風呂入るときに、
お風呂
頭ってその時何回洗いますか、はい、須さんは。
私ははっきり言いますけど、抜けてる状態なんで今ですから、もうこれ以上はということですから、最小限の 0.5 ぐらいの洗いになります。
大西先生。
私ね、結構水洗いをすごいしますね。
なるほど。
で、もうそれ根元を洗います。で、それが長いです。で、シャンプーつけて洗って、うん、本当はリンスつけるんですけど、はい、めんどくさいんで、
飲
んで終わり。
確かに。
2回ぐらいかな。
あ、
なるほど。
だから、
唾液
とか飛んでるから、毎日洗うんで
しょう。ええ。1回です。私2回洗うんですね。
あ、2回っていうのはなんか散髪屋さんのイメージが、
ああ、そうまさにそうなんです。まあ、そうです。そうなんですよ。
1回、ああ、じゃあ
1回頭洗って同じようにもう1回洗うんです。
一回洗って風呂に使ってもう一回洗うって
こと。いや別に風呂に使う。それはいらない。
連続して。
そう連続して2回洗います。
ああ、それもずっと続けてらっしゃるんですか。
もうね15、6年続けてるんですよ。なぜ続けてるか。私の肌がね多少こうやっぱり油分がねやっぱり人よりちょっと多いみたいで、頭のこうカメラでね以前見てもらおうと思ったんですよね。
それコメントしづらかった、
ね、4人3人ともみんな同じ空気になって突っ込んでいいのかどうなのかと。
いや俺の方が大臭いな大臭いなと思いました
僕の油多いから
一瞬そういう問い
ました。それ、まあ、なぜ見るかというと、私ね子供の頃からねもう長いこと実家の近くの床屋さんでずっとお世話になってまして、はい、もう何十年通ってるんで、やはりこう床屋さんもプロなんで、もう毎月見てるとね、なんか肌を触ると疲れてるとかやっぱ分かるみたいで、そういうのがあるらしいんですよ。でそこのマスターからちょっとカメラでね見てあげて見てもらったら、これはシャンプーちょっと変えた方がええなっていう話をね言われまして。
あ、シャンプーね、はいはい。
でそういう油分を、まあ、こうね毛穴の油を取るようなシャンプーですよね、まあ、業務用なんですけども、うんうんうん、まあ、そういうシャンプーをもう26ぐらいですかね、その時から使い始めて早もう15年以上経ちましたね。
うん、シャンプーもずっと同じシャンプー。
そうです、同じやつを
継続してると
。継続です。まあ、それぐらいやって、まあ、そのシャンプーの成分を見るとね、やはりこれ何が入ってるのかなと思ってね、最初は見なかったんですけどね、まあ、最近とある美容師さんとお会いすることがあって、そのシャンプーの成分の話になって、やっぱ気になるんでね、帰って見てみたら、まあ、使ってるシャンプーの中にね、これね、名前長いんですけど、ココイルメチルタウリン NA って書いてる、まあ、こういう成分、これもネットで調べてみたら、うん、結構その、まあ、アミノ酸に近いような成分のようで、うん、まあ、肌には結構いいらしいんですね。
おお、これはなんか、伊豆田事務所で、通販してるとか。
残念ながら全然商売にはなりません。
もう今日はね、僕とは違うわけです
ちょっとちょっと違いますけど、
もうお仕事とわから
ない。全く関係ない。本当に続けて
みよう。みんな突っ込んでいいのかどうなのか同じ空気になって。
いや、それで何かその成果というんですか、その油症という、はい、その症状がだいぶ変わってきてるんです。変わるんですか。
変わるというよりその、はい、やっぱ毛穴をね生活しないと、はい、その髪の毛のねこう生えていくのにやっぱ悪影響を及ぼすというのを聞いてましたので、
ちょっと今目がちょっ となんか大きくなりましたけど、
は
い、
今
いやいや生えてくるにはとかいう話で、
生えてくるには
敏感な
部分な、毛穴をきれいにすると
毛穴をきれいにする、はい、0.5 の素肌ですけど
全然大丈夫だと思います。カメラで2回見てもらって、
いや、まあ、原因はね人それぞれ。
あ、そうです。
その油で、どうも毛がっていう人もおれば、他の症状かもしれません。
で伊豆田先生はそれをして抜け毛とかも防げてるわけですか。
まあ、今のところ、現状維持ができてるというところなんですよ。まあ、現状維持できるということは、ね、だんだん年を、ね、重ねていくけれども、いい、ね、現状維持できるといいことじゃないかなと。
なるほど、
ね。まあね、こう人と、ね、皆さんお会いする商売を、ね、されてるんで、まあ、そういった、ね、見かけも大事なのかなということで紹介をさせていただきました。
じゃあもう皆さんにも2回洗いと、
1回ね、これ機会があれば、ね、頭皮を、ね、カメラで見てもらうといいと思うんですよね。
ああ、なるほどね。よく やられるやつですね。
やられてる、ね、方もいらっしゃると思うんですけど。
なるほど。
これ、ね、私の場合は、一回だけやるとね、その髪の毛の汚れを取るので終わってしまうんで、まず一回洗うときにはその髪の毛ね、毛についてる汚れを落として、うん、でもう一回洗うことによってその毛穴のね、汚れを落とすということで、二回、洗うといいよということでね、床屋のマスターからアドバイスをもらったので、まあ、それをもう信じて続けていると。
なるほど。
まあ、信じることは救われると。
そうですね。
あ、信じるものは
続けてます。
あ、そうですか、
はい。まあ、意見には個人差が体験談を語っているもので効能とかを補償するものではございません
自己満足かもしれません、
はい。
まあ、5年後も立派に残ってることを祈ります。
そうなるように
ちょっと番組を5年続いて、はい、このテープをちょっと、はい、タイムマシンでね、
そうです、
どうなってるかという検証もしてみたいかな。
テレビじゃないで、こう、ね、頭を見てもらえないのがちょっと残念なんですよね。
なるほどね。
なるほど。ということ
で、はい、はい、
じゃあ3週
引き続いて第3週の担当の中島から、やっぱり歯医者ということ、歯科医師ということで、歯磨きについて続けててよかった歯磨きということでね、ちょっとお話をお届けしたいなと思うんだけど、
本業の話ですね。
もうみんなそうやって持っていくんです。
そんなつもりで提案したら違うの。
趣旨守ってください。趣旨守ってください。
先生、磨きはります？
磨きますよ。
いつ磨きはります？
夜1回、
晩寝る前1回、
晩寝る前、
食べた後、
食べた後はね、歯間ブラシ、
歯間ブラシ、晩寝る前に1回磨く。
はい。
伊藤先生、いかが
ですか？私はね、朝ごはんの後、それから夜ごはん、はい、寝る前、2回歯磨きします。
2回、
はい。
だから食べた後に2回磨くってこと
なんです
か
ね。
はい、私も朝ごはん食べた後と、はい、まあ、それと寝る前、寝る前に
磨きますね。食べた後磨く時もあれば、まあ、先生方皆さんその寝る前とか食べた後もそうじゃないんだけど、ね、まあ、あまりこだわらずに磨いてらっしゃるっていうことですね。はい、そうですね。食べた後が多いかな。
もう直ですか？はい、ね、
ね、朝はもう食べた後すぐ。まあ、食べて、またね、なんか飲み物飲んだりするちょっと時間ありますから
。余韻がね、欲しいんですよね。食事した後、まあ。
そうですよね。だからコーヒー飲んですぐ磨くとか、ね、そうですね。なんか余韻がすごい変わっちゃいます
から。なんかもうコーヒーの味なんてんのに、この歯磨きの味。
みたいな、
子供の頃みたいにブドウとかなくなりましたけどね、歯磨き自体
が。歯磨きの味がね、
共通で昼は皆さんも磨いてない、お昼ご飯後は、
まあね、気づいたりとか ね、ちょっと特になんか食べ物が残ってるとか、そういうのはね、
トイレとかなんか磨きにくいですしね。
外でお仕事されてる方なんかはね、なかなか昼間どこに磨くんだっていう、ね、問題はあるのかもしれませんけど、はい、で今日お話ししたいことはですね、はい、よくね、多分10年ちょっと前とか20年前だったら、うん、食べたら3分以内に磨きましょうとかね、結構わわわわって
言われました。
ガンガンガンガンこう言われ
たの。333思考、
うん、なんか1日3回3分以内とかね、
3分以内に3分間とかね、
でもそれは決してね、間違いではないんですけど、まあ、ある面なんですよね。それはまあ虫歯予防っていうことで、うん、その食べた直後っていうのはお口の中がこう酸性になっているから、まあ、それをできるだけまあ早く戻すっていう意味では磨いた方がいいよねっていうことはあるんですけど、うん、ただね、実はその口の中が酸性になるっていうのは別にばい菌の影響だけじゃなくて、うん、食べたものと赤ワインとかね、まあ、酢の物とか、うん、まあ、黒酢とか飲んではる方やったら、まあ、劇的に酸性になってるんですけれども、そうすると歯の表面がね、柔らかくなってるんですよね、うん、でそこで3分以内に磨くとどうなるかっていうと、歯の表面柔らかいから硬い歯ブラシでゴシゴシゴシってやっちゃうと結構削れるんじゃないかなっていう話もあるんですよ。だから結構じゃあ食べて30分は磨かない方がいいんだっていう話もね、最近テレビなんかでも結構言われてたりするんですけど、小さくね、虫歯の方は早く磨くこともありますとかね、なんか相談してくださいとかちらって書いてるんですけど、結構極端にね、こう触れる傾向があってね、いやすぐ磨かなくてもいいんだっていう形でね、こう結構流れてしまったりすることもあって、だからそれは虫歯、要するに歯の表面にプラーク、ネバネバですよね、それがついてるんであればね、それはやっぱ取らないといけないですよね。別に30分置いてたって、そのネバネバの中でどんどん酸性がこうきつくなっていくっていうことなので、やっぱ個別の対応っていうのは必要なので、まあ、ぜひ歯医者さんに言ってくださいって言ってくださ
い
ということ
なんですけど、中島市長、本店長、やっぱり
先生自体はどういうような感じでやってらっしゃるんですか？
だからこの場合から続けててよかったっていうのは、その例えば3分以内に磨けなかったからといって、もういいや寝ちゃえじゃなくて、やっぱりちゃんと磨いて鏡で見て、こう汚れがついてるところ、プラグがついてるところ残ってないかなっていうのを見て、そこはね、かな、ちょっと重点的に取って、うん、あ、すっきりして寝ると、まあ、それは続けててよかったと思うんですね。だから3分以内じゃないと意味がないわけでは決してないので、うん、1時間経っても2時間経ってても、その歯についてるプラークを取るってことにすごく意味があるので、
これ歯医者さんで、医者がなんか自分の体を気にしないとか言って、
なんかそういう話ありますよね。
歯医者さんはどうなんですか？
それはね、いや、多い方もいる、少ない方もい
る。先生ちょっとプライベートなことでなんか聞く気がなかったんですけど。先生自体は虫歯ってあんまりないんですか？
治療したことありますね。治療してもらったことありますね。
それは自分で治療
ですか？自分でできない。
自分でできない。痛いって手挙げた
らね。いや、僕は同級生とか、まあ、昔は応援していただいたりってことなんですけど、自分で歯を抜くっていう先生がいらっしゃったっていう聞いたことありますね。だから、自分でも削って詰めてっていうのはできないので、自分でも抜いて、そういう出歯にしたっていう。なんかそういう本当かなって、もう何十年か前の話かもしれませんけれどもね、そういうことは聞いたことありますね。自分で詰めれないからもう抜いて入れ歯にしてしまったっていう、なんかすごい話やなと思うんですけどね。
でまあやっぱりそうですね、やっぱ歯というのが、まあ、健康の基本中の基本なんですね。やっぱり継続して、
まあ、食をね、まあ、唾液もしっかり出してそれを飲み込むっていうところが、ね、大切かなと思うので、
ただやっぱ継続が
大切、
まあ、これからもずっと続ける、
うん、
さあ
鳥ですよ。
鳥と言いますかね、皆さんもなんか職業柄の話ばかりじゃないですか。前田先生は
そんなことないですよ。
ちょっと意外なあれでしたですけども、
まあ、私もじゃあだからトリーとしてはあれですけど、やっぱりお金の話をちょっと
やるんかい、やるんかい、それかい。あんだけ君らは職業ばっかりやる。
健康とお金どっちにしようかなと思ったんですが、やっぱりあの続けてきてよかったなというのがちょっと、まあ、実は明日6月1日が、はい、あのハッピーバースデーなんです。
お
ハッピーバースデートゥーユー早いということなんですけど、い
やあの
去年のハッピーバースデーは去年のね、思い出すのがハッピーバースデーが続けててよかったなというちょっと結果が出てきまして、というのが30年前に5000円積み立て貯金を、まあちょっと保険に、で保険会社の営業のおばちゃまに勧められて入社早々ぐらいなんですけど、若い時、じゃああんた公園にやっといて貯金だけ、貯金型の保険入っといたら、あいつかはいいよ、あの溜まっていくよと、まあこういう風にまあ営業で知らないままにはいはいっていう感じで乗ったわけです。でまあそう言いながらもずっとね、まあ別にまあ5000円の話なんですけど、やめようかなとか思って、もう小遣いも欲しいなとかいう時もあったんですけど、まああの給料天引きな感じでずっとなってたんですよ、
自動でね、
自動でも家の引き落としになってたんで、でももうちょっと忘れるぐらいな感じに、もう5000円ですから、でそれが金利が、まあ今なんかの金利に比べましたらもう、ね、もうはっきりした天文学的数字の今金利は今 0.001 ぐらい、だからあのその時は 5.7 っていう金利が、
見たことないような
金利なんですよ。
そうそ う, そ, う, そ, うその頃は
そうなんですよ。ううもう、ね、8ぐらいついた時もあったんですけど、
丸湯とかそんな言葉があったじゃない
ですか。それでそれで積み立てて30年、
はい、
で10、まあ一応1年で6万円です、
は
い、1年6万円、
うん、そうですね、
だから30年で、
うん、
まあ言ったら普通に、うん、計算したら180
万です、ね、
です、はい、30年で6万円ですから、うん、180万です、うん、それがいくらで返ってきたでしょうか。
おかしいな、
30年でございます。
5% ですよね。
5%
それで答え
は、ね、でも本当5000円積み立てていきました。
どうやろう、
結構増えるんですかね。
ね、なんかちょっと増えるとか言わないと楽しみなくなっちゃう。
ちょっとね、
いやいや、もうあれですけど、驚いていくいただくためにもちょっと低めな
低めの方が、今の感覚やったらね、はい、貯めてただけじゃほぼもっとみたいな、
ね、200万ちょっとぐらいになるんですかね。
そうそうそうそう、なんか保険の積み立てみたいな
の
かけても5年でちょ3年ぐらいで、上回りますよ。
そうなんですよ、そんな感じだけですからね。
ね、30年かけても5万とか10万とかその辺が今の感覚でしょうね。
感覚ではね、はい、でもね、それがね300万になったんですよ。って自分も言ってますよね。
飽きませんや。プロ、そこはプロやから。
でも本当にあの、ま、それと300万になったっていうの、うわーという、まあ、驚きと、はいはいはい、だから30年後の300万見たら、もうはっきり言ったら3000ぐらいの感覚になってたんかなとか、うん、
あ
お金の価値がどんどんどんどん目減りしていってとかね、そのじゃなく、
う
ん、日本の、ね、30年前から振り返っていきますと、
う
ん、ほとんどお金の価値が目減りしてないという、うん、
そこが
日本の経済
めちゃめちゃありがたかったっていう
国内のこれがいいんか悪いんかを別としましてね、
ここ20年ぐらいはほとんどこう、
ですからそれでまあ一応車1台買えるような、まあ、あの貯金が返ってきたというか、
すごいですね、
まあ、ですからちょっとやっぱり皆さんもあの申し上げたいのは、積み立てで忘れた頃にあのお金というのは返ってくるなというようなことをね、まあ、金利はちょっと低いですけど、うん、少々なりともね忘れた頃にということで続けていただく、
なるほど、
やっぱ大きなポンポンとやるんじゃなしに、やっぱり少しずつ少し、うん、まあ、子供の
継続、ね、大事ですよね、
あの貯金とかもそうですけども、まあ、皆さん頑張って、はい、継続は力なりですということで、はい、質問させていただきました。
まあ、見事なオチということですね。もうね、結構楽しかったです
よ
ね。
いやいや
い
や、
で、ラジオお聞きの方からもメールをいただいております
。ありがとうございます。
ラジオネーム、ヨーデルさん。
はい、
今日は先生方、
揃い、勢揃いですね、はい、いつもと違って内容が違って楽しいですねと。いや、いつも楽しくないんかいっていう叱りをちょっと、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない、オール電化の話、シャンプーの話、歯磨きの話、貯金の話、はい、ああそれぞれの先生の個性が出ていて、うん、ああ面白いと、
ありがとうございます、
毎週4人の先生で番組してほしいです。やっぱそういうことやったら、ね、一人じゃ思わないということで、ああちょっとどうしようかな、一人4人
やって、なんか今ショックやったな、
ショックやったな、なんか普段は面白いんですがとかいうのちょっとフォロー入れていただいたら、あの
ちょっとみんなプレッシャーを感じて帰っていきましょう。
ちょっとあの来週ちょっとねゲスト呼びますんで、あの負けないように頑張っていこうと思います。あの近代クロマグロの花道とか聞きますんでね、あの負けないように、皆さんちょっとカツ入れられました、カツ、はい、いつも聞いてるけど今日はおもろいよと、いつももっとこれぐらい頑張れということでございます。
ありがとうございました、ユーテルさん、
は
い、
ユータンさん、はい、電気料金ではないですが、家族全員の携帯料金、はい、学割やら固定電話とのセット割引がいろいろありすぎて本当にお得になっているか全く分かりません。おっしゃる通り、そうですね、もしかしたら得になっていないかも。まあね、使い方によりますわね。あの家族とよくする人はその家族同士が無料の方がいいでしょうし、ね、うん、やっぱプランはやっぱり相談しながら合わすんですが、相談するのが向こうの会社の人やったらやっぱりちょっとどうかなっていうんで、スーさんこんなんされたとして、コンサルティング新しい携帯電話比較聞いてねみたいな、
まだこれですよ、本物の携帯です
から、ね、すいません、
ガラケーっていうのもありますからね、
コンサル自体が追いついてないということでございます。5週目は賑やかですね、楽しいです、ありがとうございます。5週目だけ長くても良いのに、
ありがとうございます、
奈良 .fm さん、5週目だけは5週目だけですかみたいな。ということで長くしろという要望が来ております。
ありがとうございます、
は
い、
さらに、ラジオネーム宇治金時さん、はい、先生方今週は賑やかで楽しいですね、いつも静かで申し訳ございません。すいません、消費税値上がりが先延ばしになりましたが、うん、はい、今は嬉しいですが、国の財政とか大丈夫なんでしょうか、うん、私たちの老後とか暮らしは大丈夫なんでしょうか、これはどの先生に聞けばよろしいでしょうか。これは国会議員の先生が言わないと、ね、
我々の次元じゃない話です。
行政は大丈夫って言うんですが、は
い、本当のところどうなんでしょう。
まあでも一番近いのはスーさん、
いやースーさんでもございませんけども、まあやはりね、皆さんもしっかりそういう目を持っていくというのが大事じゃないかな、うん、ということは
一応ね、憲法の日に憲法読みましたけど、はい、国民主権ですから、
ね、はい、
そうですね、これね、もう政治家の人に任せたというのは聞きません、ね、我々が選択しなきゃいかんということ
で、まあ今では俗にな, なんとか都庁の方もいろいろ言われてますしね、もう、
まあ、有権者がしっかりしましょう、
そうそう、だから有権者がということで、そうそうそう、
あれも選んだ責任
ですね、そうですね、
任命責任、
はい、と思います。
やっぱりでもね、誰かやっても難しいですよ、うん、多分
おそらくね、
上げても怒られますしね、そ
う、ただね、この消費税値上げがある分、こんだけ借金しててもギリシャようにならんと、ね、まだその財源があるっていうことです。でこれが将来上げていって欧米並みになった時に、なんとか、うん、いろんな政策できるぐらいに考えていかなあかんっていうのが、もう我々の世代に突きつけられたもんじゃないでしょうか。すごい、なんか情報共有番組みたいな、
国の借金もそうなんですけど、考えるのもそうなんですけど、やっぱり家の借金というかね、はい、家の財政をしっかりまずしておくというのが大事じゃないかなと思う。
続けることが大事です、
大事です、
その点は、その辺はスーさんが、はい、
もうまたこれからも任せてくださいね、
はい、ホームページはないんです
か、ございます、
あ、じゃあ
一度見てください、
見てください。スーさんでは出てこない、
スハラで出てきます、三つ尾で出てきます、よろしくお願いします。
さあ、4人のうちが3人自分の仕事に聞きつけて喋っち
ゃう、まあ、まだ最後ないか、
まともに健康の話を持ってきた
ら、ね、じゃあ今日 の一番はその、自分の仕事に偏らなかった、逸田先生にあと30秒ですが締めていただきましょうということで、
よろしくお願いします、はい、
今週もね、生放送最後まで聞いていただいてありがとうございます。来週は、第1週、大西先生担当ということで、よろしくお願いします。はい、
で
私は、
近代黒マグロの話。
近代黒マグロ。2週間後、ね、私は登場です。実はね、私、
はい、はい、私、中島が担当します。
4週は。
はい、4週は、スーさんこと、スーハラでございます。
はい、はい。それでは皆さん、また来週からもよろしくお願いします。
じゃあ、また聞いてください。
さよなら。
ありがとうございました。さよなら。